はい、こんにちは、山中です。今日はですね、世界観ブログの基本ルールを主張するというふうな形ですね、音声の方をお届けしたいと思います。で、メルマガで何本かですね、世界観ブログとはというふうな形でですね、発信を、している中で、今回はですね、世界観ブログの基本ルールというのをですね、お伝えの方をしていきたいと思います。で、世界観ブログを書く中でいくつかルールがあるんですよね。で、投稿時間は毎日定時投稿、 Facebook にシェアする時間は23時、アメブロ読者は最初はピンポンダッシュ、 Facebook の友達申請はタグ付けから始める、世界観ブログに余計なリンクは貼らない、検索される必要が世界観ブログにはない、等々ですね、基本ルールがあります。で、このルールを一つずつ、文章で書くと結構ね、細かくなっちゃうんで、まずは分かりやすい、ね、音声の方で、ご説明の方をしていこうかと思います。で、まず、世界観ブログの、投稿時間は、毎日定時投稿というふうな形になっています。これは朝の8時でも OK だし、夜の20時でも OK なんですけれども、基本的に世界観ブログは50記事というのがね、ワンセットになっているんですけれども、その間は毎日定時投稿というのが一つのルールになっています。で、毎日じゃないとダメなんですかとか、時間は8時とかお昼とか、変えたらダメなんですかとか、いろいろね、聞かれてる方はあるかと思うんですけれども、これ一つね、読む人の側になってちょっと考えてほしいんですよね。で、これお店に例えるんですよ、僕よくね。例えば、あなたは料理が好きだとしますよね。料理が好きで、料理の本をですね、たまに本屋さんに、買いに行くという時に、A っていう本屋さんは、毎朝9時からちゃんと開いてるんですよね。で、B っていう本屋さんは、朝の9時に開くこともあったら、お昼に開くこともあったり、たまに夜中に開くこともあったり、超気まぐれなんですよね。で、この、毎日ちゃんと朝の9時に開いてるのが A 店ね。で、B 店は、本当に気まぐれ。じゃあ、あなたはね、どちらで本を買いたいか。あなたがお客さんだったらどう思います?ね、朝の9時に行ってね、店閉まってたらね、疲れる話だしね。じゃあお昼に行ってね、また店閉まってたら疲れるしね。それだったら毎日ちゃんと朝の9時に開くお店に行くじゃないですか。品揃えとか全く一緒でもね。はい。なのでね、こういった形で、読者の立場に立ったらね、毎日定時投稿っていうのはもうこれ当たり前の話になるんですよね。でもちろんファンになってくれる人とかっていうのは基本的にね、少し時間がずれても読んでくれるけれども、ウェブ集客のね、ベースを作るときにはね、やっぱりね、そもそも最初からそんなファンの人なんかいないわけだから、やっぱり相手の方が、読みやすい時間にちゃんと覚えてもらえるように、あ、このお店は毎日ちゃんとした時間に開いてるんだっていうね、こういうふうなことが一つ基本になってきます。これがね、投稿時間は毎日定時投稿の理由ですよね。はい。で、そして、Facebook にシェアする時間は23時っていうね。世界観ブログはね、アメブロで書いてもらうんですけど、アメブロだけだと育つ時間っていうのはすごくかかる。時間がね、すごくかかる。なので、Facebook に、シェアをするっていう一つのね、Facebook の拡散性をね、使っていくんですけれども、でこのシェアをする時間っていうのは、僕の中では基本これも23時が鉄板なんですよね。で、これなぜかっていうと、これは世界観ブログの特性にもあるんですけど、世界観ブログは基本的にエンデルスに読んでもらう仕組みを記事の中で作ってあるんですよね。一度読んだら続きを読みたくなるような構成に世界観ブログはなってるんだけれども、じゃあその時に、いつのタイミングだったら、ゴールがない状態でブログを読んでもらえるのかなんですよね。で、これ、ちょっと考えてほしいんですよね。で、基本的に、Facebook ってね、スマホから見ている人がほとんどなんですよ。で、例えばね、通勤時間にね、スマホでブログを見ている。でも、これって永遠に見れるのかってなったらね、目的地に着いたらね、どんなことがあってもスマホは閉じなきゃダメなんですよね。じゃあ、お昼時間にね、スマホでね、気になるブログを読んでいても、ここもね、やっぱりお昼時間が終わったらね、いやでも閉じなきゃダメなんですよね。 でも、23時って言ったらどんな時間って言ったら、ほとんどの人がね、ほとんどの中入ってるんですよ。布団の中。でね、これね、むちゃくちゃ面白い統計でね、79% の人が寝る前にスマホで Facebook を見てるんですよ。絶対 Facebook を見てるんですよ。寝ながら。で、この時にね、世界観ブログのシェアをすると、気になる人はそこにポチッと押すと。で、この23時というのは結局、ゴールがないんですよ。自分が寝ようって思わない限り。ね、電車が止まって降りることもないし、休み時間が終わって仕事が始まることもない。ということはね、延々に読んでしまうんですよ、世界観ブログ。読んでしまう可能性が23時は非常に高いっていうね。なので、Facebook にシェアをする時間っていうのはね、23時が非常に暑いです。はい。そして、アメブロ読者は最初はピンポンダッシュというような形で、まあ、1からね、スタートされる方結構世界観ブログ作られる方は多くて、で、やっぱりアメブロ読者がね、10人とか20人とか50人未満の方って結構多いんですけど、これ、まず読者は300人は最低作らなきゃダメです。これはね。で、この300人作るときにね、まあ、本当にパソコンの向こう側人っていうのはわかるんですけれども、すごく丁寧に丁寧に読者を増やしていくほど、あなたの、精神力はそこまで持たないんですよね、やっぱりね。丁寧にしたい。でも丁寧にしたいから、1日1人しか読者申請できないっていうね、なんかいろんな言い訳ができてきてね、結局、やめたになっちゃうパターンが多いんで、僕は最初ね、アメブロ読者300人になるまではね、ピンポンダッシュをしていただくっていうね、ことを意識してもらってます。まあ、これは何かっていうと、まずはね、パワーブロガーの、ブログに行くと。まあ、あなたが書いている世界観ブログの属性ですよね。その属性がいそうな、読者が多いパワーブロガーのブログを見つけるっていうような感じですね。例えばパワーブロガーって何かって言ったら、まあ、1000人以上の読者を持っている、まあ、ブロガーさんですよね。1000人、2000人、3000人。じゃあね、読者数、アメブロのね、これパソコンから見ないとダメなんですけど、アメブロの読者数の上にね、一覧を見るっていうのがあるんですよ。で、そこを押すと、例えばその人が1500人の読者数があったら、その一覧を押すと、1500人の読者一覧が見れるんですよ。で、それを上から順番に、友達申請っていうような形でやっていきます。じゃあね、毎回毎回ね、どのブログに行こうかな、次はあのブログに行こうかなって考える必要もなく、上から順番に、読者申請をしていくことができるっていうことができます。で、1日の上限が確かね、50件ぐらいしか友達申請はできないと思うんですけど、まずね、これをやっていく。で、自分からね、登録していく上限が1000件までなんですよ。1000人まで。だから1000人までだったらね、そのうちの、3割の人がね、あなたの世界観ブログを読んでね、あなたに興味を示してくれたらね、300人っていう風な形の数字が生まれてくるというような形です。なので、アメブロの読者申請はね、もう最初はもうピンポンダッシュというのをね、覚えておいてください。はい。そして、Facebook の友達申請はタグ付けから始めるっていうね。Facebook にシェアをするときに、Facebook の友達がね、3人とか5人やと話にならないと。で、ここも友達を増やしていかなきゃダメなんですけれども、Facebook の友達申請はむちゃくちゃ次逆に丁寧にしなきゃダメなんですよね。で、これなぜかっていうと、Facebook ってもう今本当にね、わけのわからん人から友達申請が来ても、もう怪しくてしゃあないんですよ。もう僕もそうですよね。で、必ず相手のタイムラインを見て、ちゃんとしたタイムライン、発信をしている人かどうかとかって見てね。で、そこで僕は初めて許可をするんですけれども、だからね、むやみやたらにね、誰かにもね、友達になっても一緒。で、薄い友達の5000人いても一緒。で、これから先はどうするかっていうとね、まずはね、あなたが怪しくないっていう状態を作ってから、相手の方に友達申請をするというのが大事です。で、これはね、どういうふうな形かというと、例えばね、5人ぐらいと一緒に撮ったね、まあ、セミナーの写真でもね、ランチに行った写真でもいいんですよね。そういうふうな、複数の人と一緒に撮った写真を、まあ、その時の気づきや学びとかをですね、文章に起こしながら投稿すると。で、 その時にポイントはその複数の人たちと撮っているんでタグ付けをすると。でそれで投稿すると あなたのタイムライン以外にもそのタグ付けをした人のタイムラインにもその投稿は載るんですよね。するとある一定数のそのタグ付けをした友達の友達からいいねがつくはずなんですよ。でそういう人たちってあなたは間違いなく友達にはなってないんですよね。でその友達の友達のいいねをしてもらった人にあなたは順番に、一つメッセージを送って友達申請をする。こういうふうな形にすると非常に高い確率で、Facebook で友達になってもらう、確率は高いです。しかもあなたの世界観ブログを読んでもらう、確率が高い人がね友達になってくれます。でこれはやっぱりA さんと一緒に写っているあなただから安心して友達になるんだみたいな、こういうふうなね怪しいっていうねフィルターを一つ外すことができるんですよね。なのであなたは A さんの友達の〇〇さんみたいなねフィルターを通すんでね、相手の方もね、安心して、友達になってくださいっていうね、これが Facebook の友達申請はタグ付けが入ってる。これね、アメブロはね、ピンポンダッシュなんですよ、最初は。なぜかというと、アメブロって、男の人が女性にもなることができるから。要は実名じゃなくてもいいのがアメブロ。で、Facebook ってやっぱりもうほぼほぼ実名なんですよね。だからやっぱり実名の世界の SNS っていうのはやはりめっちゃ丁寧にしないと、本当に向こうは怪しがるんですよね。Facebook の友達申請はタグ付けから始めるんですね。はい。そして、世界観ブログに余計なリンクは貼らない。結構ね、自分のメルマガのやつとか、LINE アットとかはね、公式 LINE アットで、友達を集めるステップになる人は LINE アットのバナーとかは貼ってもいいんですけど、基本的にはね、世界観ブログには、前の記事っていうのとね、次の記事っていう、この2つのリンクで、世界観ブログを、サンドイッチをするっていうイメージで構成していくと一番いいんですよね。でこれなぜかっていうと、他のリンクを貼ると、逃げていくんですよね。読んでもらってる人が。世界観ブログの構築の狙いっていうのは、世界観ブログのループにはまってもらうことなんですよ。ぐるぐるぐるぐる中で読んでもらうこと。でも一つ、なんだろう、あなたのホームページみたいなね。あなたのプライベート記事みたいなね。あなたのサービス記事みたいなね。そういうところのリンクがあると、そこから出ていっちゃう可能性が高いんですよ。だから余計なリンクは貼らないっていうことは、イコール余計な出口を作らないっていうことなんですよね。これはもう一つ、ポイントですね。世界観ブログを読み込ますための一つの大きな仕掛けになります。はい、そして、最後ですね、検索される必要が世界観ブログにはないっていうね。これね、二極化してるんですけど、まあ今僕が、別のプロジェクトでやっているオウンドメディアというのはね、これはもうね、検索上位に上がる仕掛けを作るブログなんですよね。で、これの真逆にあるのが世界観ブログなんですよ。で、世界観ブログっていうのは基本的に検索ワードとかそういうのはもう一切関係のないブログになるんですよね。検索対象にならなくていいんですよ、世界観ブログっていうのは。それはなぜかっていうと、こちらから、Facebook にシェアをして、こちらから、読み込んでいってもらうっていう風な、形の性質が世界観ブログにはあるからなんですよね。なので、ここはね、二極化している、二極化、真逆の位置にあるブログっていう風な形でね、認識してもらうといいので、世界観ブログを書くときには、基本的にはね、検索ワードとか、そういうのはね、世界観ブログに対しては、全く気にする必要がない。っていう風な形であります。それはなぜかというと、検索される必要がね、世界観ブログにはないからなんですよね。はい。といった形ですね、世界観ブログの基本ルール。をですね、6つほど、お伝えの方をしました。音声の方がね、聞きやすいと思いますのでね、こちらの音声を何度も聞いて、ぜひご参考にしてくださればと思います。では、山中でした。さよなら。